前回大会同様、井上さんご夫妻が応援に来てくださいまして、紙で作った横断幕みたいな、作ってくださってたんですよ。
素敵。
で、うっちー頑張れって書いてあったんです。嬉しいわーと思ってたんですけど、後日談なんですけど、紙で作った横断幕だったもので、あの日すごい強風だったんですよ。その横断幕が破れてしまったっていうようなことが起こったみたいで。で、大会後、ご自身で、その横断幕を修理されまして、これ玄関に飾っといてくださいっていうことで、年末玄関に外飾ってあったっていう話なんですけど。
素晴らしい。ちなみに井上さんっていうのはショートステイの介護スタッフでございます。
そうですね。で、そのハーフ地点を通り越して、やっぱりちょっとこれのペース早いんやろかと思いながら、でもこれ以上遅らすわけにも僕もいかんしと思いながら、もうこのペース、我慢のペースなんですけど、我慢のペースでもうひたすら行こうと走ってたんですけど、そこで前回はなかったランナーが救護されている姿が、その後2回ぐらい見かけるんですよ。どういう状況かわからないんですけど、2人ともその車に乗せられている状況で、あれ大丈夫かなと思いながら見てたんです。で、ランナーの中には救護ランナーと看護師っていうプラカードをつけたランナーと、誘導だったかな、なんかそんな感じのプラカードをつけてる人がいるんですよ。看護ランナー、まあ、救護ランナーの方々は、何かあったら、すぐに駆けつけれるように、その適宜走っているっていうような感じで走っておられて、で、その方々が駆けつけて、で、その誘導ランナーっていうのが急遽車が来た時に、ランナーをうまく安全な方向に誘導するっていう、ボランティアの学生さんがいて、すごくその、うまく誘導されてたので、あ、すごいな、これ、と思って、見てました。で、前回大会もそうだったんですけども、AED が本当に各所にあるので、もう10キロどころじゃないですね。もう5キロ、7キロとかの区間でもう1個ずつ AED があって、何かあってもすぐに対応できるなっていう、対応してもらえるなと思って、ちょっと安心できる大会だなと思いながら走ってたんですけど、まあそういうのを目にしながら、で、なんだかんだで走ってたら23キロぐらいのところで、まあ、今回この松阪マラソンのメインイベントと言われる松阪牛が振る舞いがあるんですよ。で、前々回大会は紙コップにサイコロステーキが2つぐらい入ってて、7000人分ではなくて5000人分用意されてたんですって、前回大会は。そしたらランナーのもう最後の方の方々は全然食べれなかったっていうのがクレームではないですけど、意見として出てたみたいなんです。今回は7000人分必ず用意して、かつ、一人一個までにしてくださいって、張り紙がされてたので、もう列、並んでるんですよ、その、本当に。で、一人ずつ焼き上がるのを待って、食べてっていうようなことをしてましたね。でも、とても美味しかったですよ。
そこロスタイムじゃない
ですか、うん、それはありますけど、もうそんなことは言っとれないですよね。松阪牛をまず食べたいっていう。
まあ、しかもそれ基本は走りながらってことでしょ？
そうです。
焼き上がるの待ってるんでしょ？
あ、そうか。
そう、タイミングによってバーって出るんですけど、タイミング悪かったら、その机の上に松阪牛が並んでないので、それを待つっていうような作業になるんですけど。だから、それを食べずにしてもタイム気にしてる方は、まあ、川内選手とかだったら絶対食べないでしょうね。走ってると思う、ね。
それはそうだろうね。
うん。で、私はでもやっぱり松阪牛ぐらいは食べたいなと思って食べましたね。
それはそうだ。
で、一口食べて。で、松阪牛食べ終わったら、前回大会の時はまた応援があったんですけど、そこにも来ないんですよ。何やこいつらは何しとんねん
伊藤くん。
何しとんやろなと思って、何が起こったんやろなと思いながら。で、まあ、そのまま走っていくと、そっから1キロしたところにちょうど右折、右に曲がったら、急激な上りがあるんですけど、前回大会はそこで初めて歩いたんですよ。で、やっぱりもう曲がった途端に歩いてる人たちもおるんですよ。でも、これは負けたらあかんと思って、1年間俺は何のために走ってきたんやって思って、まずそこは絶対にあるかんと思って、ずっとそこも下見ながら、上見てるともうまた登り続くやんかと思うんで、もう下見ながらずっと登っていく作業を繰り返すんです。 で、そうこうしていると、工業団地の中に入っていくんですよ。まさか工業団地の中に。あの辺はね、本当にもう民家もないですし、人もいない。ただ、上り坂を登らなければならないっていう、普通のゾーンなんですけど、私から言わすと。で、そん中をずっと走っていったら、また給水所と給食のエールが出てきまして、で、学生さんがいて、え、これ何食べれんのって聞いたら、トマトですって言ってこられたんですよ。
トマト？
うん。紙コップにプチトマトが3つ入ってました。
へ
ぇ、なんか有名なやつなんですね。あ、もらおうと思って取ったんですけど、3つともヘタついてるんですよ。
ああ、それはしんどいな。
で、これ一個一個ヘタ取ってこうやって食べるのももうめんどくさいなと思って、一個ずつもうヘタのまま食べました。やっぱり口の中にヘタが残るので、その入っとった紙コップの中にヘタだけペッて入って、それよく3つ繰り返したっていうような感じで、トマト食べたらやっぱり水分も取れるので、食べるべきやなと思って食べたんですけど、美味しかったですよ。バナナも私なるべく食べるようにしてたんですが、前回大会はバナナが一手やったんですよ。半分とか、三等分とか。今回は丸々一本出てましたね。ただ、私的に言うと一本出てる方が良かったです。手袋してるんですけど、手袋のまま剥けないんですよ。
ああ、そうだね。
切ってなかったらヘタの部分あるじゃないですか。手袋しててもあそこからいけるんで。すごい剥きやすかったもんで、あ、これ便利やなと思いましたが、ただ、私の本当にもうね、久しぶりですけど、食べ物を残しました。もうバナナも一本食べれやんと思って、半分ぐらい食べてはもうすいませんと思いながら、捨ててきましたね。さすがに一本丸々食べるの偉いと思って。
へー。
で、それをして、そうやって走っていって、で、工業団地というと、松阪マラソンの第2のポイントなんですけど、トンネルのプロジェクションマッピングが控えてるわけなんですよ。
ああ、感動的な。
はい。もうね、もう去年、前回大会を知ってるもんで、もう、トンネルに入る直前ぐらいから、ちょっとうるうるしてるんですよ、僕。
いや、まだまだ。
もう30キロぐらい走っとるし、とか思いながら、なんかもう、うるうるしてるんですけど、もうその時点で多分去年の記録は越してるなっていうイメージは、私の中にはあったんですけど、
それイメージじゃなくて、時計とかで確実に超えてるなっていうの分かってんじゃないの？
それがですね、分からないんですよ、やっぱり途中は。自分がこの時間帯にここで何キロ、何分で走っとったまでは、覚えて走ってないもんで。
あ、そうか。去年のデータが。
そうなんですよ、30キロの時点で何分通過したまでは、もう把握してなかったもんで。
なるほど。
多分このペースで来とったら、多分もう早く行けてるとは思うと思いながら走ってるっていう程度でした。
そうか。
はい。で、トンネルが二つあって、二つ目のトンネルがプロジェクションマッピングなんですけど、前回大会の時には気づかなかったんですけど、あれ、一般市民に募集してるんですよ。だから、どういった方が無料で出せるんですって。だから僕、来年絶対ケアステーションの焚き火で一つ動画作って出そうと思ってるんですけど。
ああ、
うん、
なるほど。
そうなんですよ。ただ、私、去年と違って、走り続けるっていうことを心がけてしまったもんで、トンネルの中も走り続けてしまったことによって、ほぼ内容を見てないんですよ。
ああ、そっかそっか。
プロジェクションマッピング、いろいろ保育園の子供たちの声とか聞こえるんですけど、ちゃんと見ずにそのまま走りすぎてしまったもんで、内容を知らないままただうるうるしながら走っているっていう、わけのわからない状態に状態になったんですけど、まあそうやって、松阪工業団地を抜けて、トンネルを抜けていったんですよ。で、前回大会は、そのトンネル抜けたところに、君の車が目の前に止まってたんですよ。
うん、言うてたね。
とうとう、ここで来るかと。で、うるうるしとるわけにはいかんと思いながら、トンネル抜けるんですよ。
はい。
トンネル抜けるとね、まあ、滝町の方々とかも結構あそこら辺応援が多くて、で、わーっておるんですけど、どう見ても車は止まってないんですよ。
あれ？
今年は焚き火の車じゃなくて、綾子さんの車やってこともちゃんと分かってるのに、あれ？車ないなぁ、どこに止めたんやろなぁ、とか思いながら、もう30キロですよ。4分の3。終わっちゃいますよ、これ、と思って。で、そこにもいないし、もうええわと。で、前回大会はそこをみんなに応援されて、気力振り絞ったものの、すぐにやっぱりもう、偉くて歩いてしまうっていうようなことが起こるんですけど、やっぱりそこでもね、もう歩きたくなってきたんですけど、 もうやっぱり1年間俺は何のために走ってきとったんやって何回自分に聞かせたかわからないですけど、もうそうやってしてもうそこも走ら、あの、歩かずに、ずっとその6分台ぐらいで走れてましたね。
へ
ぇ で、ずっと走っておって、そっから、みたらしの白子屋さんってあるじゃないですか。あの白子屋さんのところに小学校があるんですけど、そのところに、給水と給食とあるんですよ。で、そこが鶏焼肉提供してもらってるんですけど、前回大会は食べたものの気持ち悪くて受け付けれなかったんですけど、今年はもう食べやんとこと思って、一切もうそれには手をつけずに、で、バナナに手を出して、皮を剥いておったら、あー、施設長やーって、初めてそこで施設長って呼ばれて、伊藤主任、綾子さん、亀田さんが、すごく応援してくださってたんですよ。
へ
ぇー。かなり終盤。
そうそうなんですよ。もう、その辺は正直言うと、もう残り、まあ、10キロもないから、このペースで行き続けたら、多分、記録は稼げるかなっていう、ちょっとその、余裕が逆に出ておったぐらいのところやったんですけど、そしたらそこで3人が、うわーってなってきたもんで、いやいや、もう遅いし、と思いながら、もう、その、俺の苦労はもうピークは過ぎたと思いながら走って、
遅くないですよね。
そうですね。遅くはないですね。うん、喋りながら。で、そこで、初めてじゃないですね。2回目の応援をしていただいて。
スタート以来の。
そうです、そうです。で、川沿いをずっと最後走っていくっていう作業になるんですけど、私が言うと4時間から4時間15分ぐらいでゴールする人たちのゾーンに、のところで走っているせいでか、前回大会に比べると、走っている人の率が多いんですよ。前回は4時間30分から4時間40分ぐらいのゾーンで走ってるもんで、やっぱりみんなそれなりに歩いたりするんですけど、やっぱり完走できるのが当たり前で、かつちょっと早いではないですけど、まあ一ランク上の人たちなのか、結構みんなその歩かずに走って、まあ歩いてる人たちもたくさんいましたけど、走ってる方が多かったので、意外とその方々に引っ張られて走り続けることができました。最後ね、その、陸上競技場をこう上がっていくんですけど、距離が足りないせいで、去年も前回も言いましたけど、一回を通り過ぎてからまた戻ってくるっていう作業をするんです。それがだいたい1キロぐらいあるんですけど、その1キロがむちゃくちゃ偉いです。だからもうこれ左曲がったらゴールできるやんって思うんですけど、やっぱりその1キロ、ずーっとまた1キロ、ですね、500メートルぐらい行って、折り返してこなければ曲がらせてもらえないんですよ。前回大会はあと1キロっていうところまでずっと歩いて、あと1キロを最後走り切ったんですけど、もう今回はもう一切歩かずにもうここまで来てますんで、もう絶対歩くもんかと。もう足がちぎれてでも走り続けたらと思いながら、もう本当にずっと来て、で、あと1キロになった途端に、もう最後本当にもう1週間どころか2週間もう走れやんでもええわと思って、ラストスパートではないですけど、もう走りました。
素晴らしい。
で、今回の大会は、松阪マラソンって、激坂にチャレンジっていう言葉が付随されたんです。一回目はなかったんですけど、最後競技場に上がっていく上り坂がすごい激坂なんです。
ありゃ。
うん、それにチャレンジしようみたいな感じで松阪マラソン売りに出されたみたいで、その激坂の直前に、レッドブルの人たちがいるんですよ。多分、レッドブルの会社の方々ですよね。レッドブルの車が止まってて。
うん。たまに見るね。
ええ。給水場じゃないんですけど、レッドブル配ってるんですよ。紙コップで。めっちゃ嬉しくて、やっと翼授けてもらえると思って。本当に。すいません、僕も翼授けてくださいって言いながら走っていってもらって、コップいっぱい飲んだ時にめっちゃうまかったですね。もう最後これもう。走り切ったのもね、翼もらったわと思って。本当に、うわーって走っていったら、伊藤主任が坂の、登り始めてすぐぐらいでしたっけ？ね、右側に伊藤主任が、施設長みたいな感じで声かけてもらって、ね、並走してくださるんですよ。
おー、かっこいい。
ね、伊藤主任が前に野口みずき選手がおるって言ってくださって。
間違えてどうすんの
野口みずき選手がおるって伊藤主任に教えてもらって。
言い直しても無理やで。
てっきり編集してくださると思ったんだけど。で、野口みずき選手とハイタッチして。そうなんですよ。で、最後っていうところで、やっぱりもう偉かったんですよね。もうこれもう無理やわって思って、あるか、もう止まるかなって思って、パッて伊藤主任見たら、めっちゃ前走ってるんですよ。
そらそうだ。
まあそらそうですよね、と思って。もうそれが悔しくて、もうあかん、やっぱり歩いとるやんと思って、最後もう伊藤主任追いつけと思いながら一生懸命走っていったら、ゴールしたというゴールを迎えさせてもらいました。
素晴らしい、素晴らしい。
そこには、綾子さんと亀田さんも写真とかいろいろ撮ってくださって。で、結果的に、ネットタイムで4時間13分02秒。
すごいじゃん。
うん、グロスタイムで4時間18分02秒やったんですけど、まあ、去年より本当に30分近く、記録を更新できたので、とても嬉しかったですね。
これ今、トータル2週にわたって聞いてると、伊藤主任たちいつ出てくるんや、っていう怒りを持ちながら途中聞いてたけど、結果聞くと、一番いいとこで来てくれたんちゃうの ?3 箇所。
そう、かもしれません。確かにその出てきてくれない、なんでおらんのやろっていうのが、ある意味僕のも今回のモチベーションになったのかもしれませんね。
なあ、ガソリンになってるよな、
そうそう、いつ来るのか、いつ応援に見られるのか気が抜けなくなったというのが、正直な形かもしれませんね。
途中からだんだんイライラしてるもんな。走っていくんですよね。
そうですね、うん。もう出てこんでもええかなって思うぐらいの。
ちょっと。おととしか、だから前回の場合、秀樹、残りの10キロやっぱり偉かったって言うとったやん。結構歩いたって。
偉かったです。
それを踏まえて伊藤主任はやったんちゃうの？ちょっと伊藤主任の意見聞いてみようか。
はい、おととし同様、綾子さんと亀田さんと、応援に行かせていただきまして、集合時間とか、スタート地点での声かけとか、そこまでは非常に順調だったんです。
でも、市民病院でもね、井上さんと一緒に応援してくださいましたもんね。
は
い。
そうですよね。
問題はその後なんです。もう、やっぱり、3人だったんで、意見が割れまして、2対1の構図になったんですよ。私対、彩子さん&亀田さんっていう、
絶対負けるな。
そうなんです。もうその形になったらもうね、少数意見っていうのは尊重されないので。
そんなことない。
まあ、私の話はここまでにして、あやこさんお願いします。
そう、何があったのよ。
いや、お腹空いたんですよ。お腹空いて、お腹空いた、結構歩いたんですよ、私たちも。もう市民病院へ行った時点で、で、まあ、この間に、モーニングを食べようってなったんですよ。
なるほど。
モーニング食べるの、まあ、10時とか10時半までしかやってない。で、モーニング行こうってなったんです。サクッと食べようと。で、亀田さんもめっちゃお腹空きましたってなっとって。で、めっちゃ空いたって言ってたから、モーニング一つで足りるんですか？モーニングで足りるんですかって言ったら、いや、モーニング二つ頼もうと思ってますって言ってきたもんで、絶対足りやんってことやなと思って、じゃあココス行くってなってココスへ行ったんです。
あ、
でそこでまあ、いやバイキングはやってなかったんですけど、コメダで普通に、あ、コメダじゃないココスで普通にご飯を、まあ大盛りとか頼んでたもん。
じゃあもう秀樹が必死こいて走ってあいつらどこやどこやっていう時にココスっていうところ
、うん、そうですよ。何やねんココスってとこで。
もうね、寒いやら腹減ったやらね、もうブーブーですよ。でもとりあえずこの子らのお腹を満たしてあげないといけないとなって、僕はもう吉野家のね、朝定食とか朝マックでいいんじゃないかって言ったんですけど、もう全然、もうがっつり食べたいということで。で、まあ、亀田さんはもう、大盛りでいいですかって大盛り頼ん
で。丼みたいなパスタ食べとった。
で、あやこさんも普通に定食頼んで、さあ出ようかなと思ったら、ちょっと甘いもん頼んでいいですかって、デザートまで頼んだんです。そしたらもう1時間以上かかるじゃないですか。
そうだね。
じゃあもうどんどん進んでいくわけですよ。
ですよ。
そうですよ、こっちは。
アプリで、あ、もうここも過ぎたよ、ここも過ぎたよって。
なんか、その、施設長も走る前には30分ぐらいタイム縮めるっておっしゃってましたけど、いや、30分も無理やろって私思ってたもんで。正直ね。 そしたらその後その応援ナビで見たら、え、もうおらん、もう過ぎてます、もう過ぎてますって行こうとしたところ、もう成長の方が早かったんですよ。去年の感じでちょっと思ってたら。
なるほどね。
っていうちょっと言い訳もあるんですけど。
そう。二人とも、ね、フリードリンクも頼んで。うん、3杯か4杯ぐらい飲んどったよな。
それは1時間、ね。
もう長居する気満々じゃないですか。
そんなことない。そんなこと、たまたま。
応援する気全くないですもん、それ。
すごいな、もう。
ゴールに間に合わなかったら、本当に私、もうちょっと何してるんですかって。ゴールに間に合ってるから笑い話でいいですけど、間に合ってなかったらめっちゃ怒ってるかもしれませんよ、僕、本当に。
しかしまあ、秀樹、結果的にはやっぱりいつ出てくんのやろうっていう、そのお化け屋敷感覚、来年からありなんじゃないですか。
まあそうですね。それはありかもしれません。もう面白かったですよ、ちょっと。なんで、何が起こっとんやろなって思いながら走ってましたから。
そうそうそう。それがもうガソリンになってんね。うん、
逆に心配されとったってな、どういうことや。
そうなんですよ。
そうでしたよね。本当に会った瞬間、どこにおったんって、心配されましたよね。
うん。何してたんですよって聞いたもん。まず、こっち走っとんのにもね。
来年は、来年というか今年か、今年のレース、もし秀樹が出るんなら、最後まで出やんっていうのもあると思う。
もうそれはそれでもういいかもしれませんけどね、僕も。
ねえ、なんかそれはそれでもう一つの楽しみやな。
もう、おにぎり持参でいかなあかん、もう。
そうですよね、そうですよね、普通ならね。
コンビニとかさ、あるやん。なんか
中に入って食べるって大きいその考えと思ってい
や、うん、サクッとサクッとと思ってたんですよ。
いやいや、スパゲティ大盛りにすんなと思ってもうしかもフリードリンクって何と思ってデザートつけるってどういうこととかツッコミどころもなんですけど、そのもうレース終わってからも、ね、体偉いしと思って何にも言いませんでしたけど待って待ってはなんかふつふつといろいろ湧いてきますわ本当に
ってなことで内田秀樹、去年も頑張って走りました。今年の年末も、まあ予定通り行けば走るんですか？
そうですね。今年はそれこそもう本当にサブ4と言われる4時間を切りに行きたいなってちょっと思ってます。
あ、いよいよか。すごいな。じゃあ秀樹、まあ1年ね、がかりでこれ取り掛かってきた一つの自分のプロジェクトですけど、みんなの思いも背負って、まあ走ってもらって、最後じゃあ話まとめてもらって、今週終わりましょう。
はい。前回大会に出走しているので、やっぱり今年も出るのって早い段階から利用者のご家族とか、ケアマネージャーさんとか、もちろん利用者さんご本人様からも、本当にいろいろ聞かれて心配してくださって、皆さん気にしてくださっておったんですけども、まあその前回大会の記録を大幅に塗り替えることができたので、で、本当に皆さんのおかげですし、スタッフのみんなも、すごい、気を使ってくれたりとか、終わってから終わる、大会前とかっていうのも、個人的にメールとかもらったりして、すごい励ましていただけたもんで、まあ自分が出れる限りは、松阪マラソンに関しては出続けたいなって思っておりますので、ただ、皆さんも出ていただけると嬉しいなと思っておりますので、方法も引き続き、誘惑をみんなにもさせてもらいますので、ぜひ一緒に走れればなと思っております。では皆様、今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ヘルパーの形、生しぼり、また来週。